今日の主題は最初の印カナの婚礼というところであります。ヨハネによる福音書の2章の一節からは有名なカナの婚礼の奇跡の物語です。水がブドウ酒に変えられたという物語ですから、少し教会にお出になった方はよく知っているストーリーであると思います。この主日の主題として最初の印というふうに書かれておりますが、この最初の印という言葉、それは2章の11節にイエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表されたという言葉と対応していると思います。これはただ一番初めにあったということだけではなくてですね、もう一つの意味は最も根源的なという意味を持っているんだそうです。パウロもコリントの信徒への第一の手紙の一章でですね、これは有名な言葉ですが、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるっていうふうに言っている。ギリシャ人っていうのは知恵ですね、グノーシスっていう、 もう最高のそういう知識とそれを超えて達すること、そういう知恵の深いことに対して尊敬する。ユダヤ人は印、神様のものだったらそれがその通りだということを表す出来事がなければ嘘だっていうね、旧約聖書での一番の基本的な神様の契約の印っていうのは出エジプトなんです。そしてモーセの十戒をいただいたっていうことなんですね。そこでヨハネによる福音書っていうのはこの印ということを強調していきます。少し注意して読んでいただくと、ヨハネによる福音書をずっと続けて読むとですね、印っていう言葉がよく出てくることにお気づきだと思います。11節の最初の印っていう言葉を含めてあとずっと拾ってみると15回出てきます。印っていうこと、これが印だ、これが印だっていうふうにヨハネの教会の人たちに伝えようとしている。その最初の印がこのカナの結婚式の奇跡だというわけですね。これはただ水がブドウ酒に変わったっていう不思議なことをイエス様はしたでしょう、だからイエス様はメシアなんですよっていう、そういうこの単なる手品師のような、そういう不思議なことをする方だからメシアだよというふうに言おうとしてるんじゃなくて、ヨハネによる福音書のもう一つの特徴はイエス様の十字架と復活にしっかり目を留めてる。だからこの最初の印がカナの婚礼で、そしてヨハネによる福音書の一番決定的な最後の印がイエス・キリストの復活というふうになっているわけですね。その間にそれを示していく印がいろいろあったというわけですが、今日の物語の中では単に水がブドウ酒になったっていうよりも、そこでちょっと注意して見ていただきたいのは6節に、そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つを置いてあったと書いてありますね。清めに用いる石の水が、その清めの水が祝福のブドウ酒に変わったという出来事で、このヨハネは最初の最も根源的な印を表された。手っ取り早く結論的に言うと、ユダヤ教が克服されてイエスにおいて完成されたっていう主張になるわけです。ただ清めの水、もうあなたたちは神様に清められて、だから悪いことはないんですよ、そしてこれからも悪いことをしちゃいけませんよということよりも、イエス・キリストにおける福音っていうのは 水がブドウ酒に変わる。ブドウ酒っていうのはやっぱり喜び、歓喜、踊りを生み出すものですね。だから祝福に至る。それがこのカナの婚礼においてのあの象徴的な出来事になるわけです。当時はこの婚礼っていうのは何日も続いたようです。当然主催者は準備しますね。特に飲み物については十分気をつけると思うんです。みんなが盛り上がるためにですね。だけどそれが途中で足りなくなるっていうことは、これは主催者としては大変な大恥なんですね。みんなが盛り上がったのに、すみません、もうこれで飲み物ありませんからお開きですってこう言わんといかんわけですから、非常に困ること。だから主催者のその困ることを予知したイエスの母マリアが、これは大変だって気がつくんですね。今日のこの清めの水がブドウ酒に変えられたっていう奇跡が起こるのに、この福音書ではそれをなさったのは主イエスキリストなんだっていうわけですが、このことが実現されるために2種類の人が貢献しているんですね。まず一番最初が今のイエスの母マリアです。マリアは気のつく女性だったようですね。だからこれは大変だと思った時に、主催者が騒ぎ出す前にイエスに、大変ですよ、ブドウ酒がなくなりましたって伝えるんですね。ところがイエスの答えはとっても冷たい。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。このどんな関わりがあるのですというふうに訳されている言葉は、ここではまだお母さんに対する言葉だからということでしょうね。丁寧に訳されているんですが、マルコによる福音書の1章の24節にはこの同じ言葉が、構わないでくれって訳されています。旧約聖書ではですね、列王記上の17の18ではそっとしておいてくださいっていうふうに訳されている。そういう言葉なんです。だからイエスの母がブドウ酒がなくなりましたよっていうふうに伝えた時に、それは私と何の関わりがあるのですっていうのは、ほっといてくれ、俺の知ったことかっていうぐらいの言い方です。そして私の時はまだ来ていませんというふうに言った。この言葉がとても大事、そして象徴的なんです。ヨハネにとってですね、この私の時っていうのは栄光を受ける時、つまり十字架につけられて復活される時、救いが完成する時、それが私の時です。だけど今日のヨハネによる福音書2章をの記事の中では11節を見ると、この最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたって書いてある。そしてさらにそれで弟子たちはイエスを信じたと書いてあるんです。なのにこの弟子たちは後でイエスを裏切ってるじゃないかというふうに思うんですね。だからそうするとこの時の弟子たちの信仰っていうのはあんまり本物じゃなかったのかというふうに思われるかもしれませんが、これがヨハネによる福音書の書き方の特徴なんですね。この物語の中では実際はまだ来てないんだけれども、もうすでにイエスを救いの完成者、キリストとして受け止めているヨハネは、たんびたんびにこれが完成しているっていう。だから弟子たちが信じたというのは、復活を見て信じたということと同じことを言いました。ここが歴史書を読むのとちょっと違う読み方になるわけです。福音書っていうのはそういうポイントがあるわけですね。だからこれ信じたというのにまた後で裏切ってる、だからまあ私の信仰と似てるかなとかね、まあ信仰伝って当てにはならんのだって、そういう受け止め方もできるかもしれないけれども、ヨハネによる福音書においては 同じことのようです。この後に起こる十字架と復活と、そしてこのカナの婚礼で表すでなさった奇跡、これは同じ質ですよという意味を持ってるんですね。だからそのことが起こるのに、私は非常に示唆に富んでるのがまずマリアの態度です。マリアは息子に突っけんどにされたにもかかわらず、召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいっていうふうに言う。悪びれた様子がない。こう普通の母親だったらどうですか、頭にくるんじゃないですか。母親に向かって何ちゅう言い方とかね、嫌なら嫌って最初から嫌いいのよとか、まあ、そこでもうなんかおかしくなるのが普通だと思うんですが、ここがルカによる福音書だったらしばしば思い巡らしていたっていう表現になる。思慮深いマリアですね。だからイエスの剣道な言い方の背後に、私の時はまだ来ていませんという言葉に、ああこの人はする時にはするんだなっていうふうに読み取ったんじゃないでしょうか。ここが偉いですね。普通は親子だったら息子にそう言われてごらんなさい、まあカッカカッカとして、もう母親って何でしょうとかなんとかって言い方になりますね。そういうセリフ私もよく聞きます。でここまで苦労してやっといてね、なんで息子にあんなこと言われんといかんのかとかって、そういうふうになるのが普通だと思うんです。でもこのマリアの冷静さ、これが一つ新しい事態を生み出すきっかけになった。この香川県のその瀬戸内海岸に大療養所、ハンセン病の療養所がありまして、大島聖書園っていうところがあるんですが、そこに藤和子さんで、藤っていうのはタワーの藤ですね。藤和子っていうのは昭和の和と、私と同い年なんですが、ハンセン病の患者で、随分ご存知のように雷予防法のおかげで完全に隔離されて、勃興症で隔離された中で生きなければならなかった。なんとひどい、まさに刑務所と同じですね。自分の名も名乗れないでいた。親戚とも全部勃興症、世間とも勃興症です。そういう中で偏見と差別の中でずっと生き抜いてこられて、やっと昨年の春雷予防法が廃止されたのですけれども、そういう中で藤和子さんはどっこい生きているという生き方を示されたんですね。それでたくさんの詩集をお出しになったんですが、その詩集の中にですね、こういう歌を書いてらっしゃるのがあります。胸の泉っていう題、これがとてもまた素晴らしいですね。ちょっとご紹介しますと、関わらなければこの愛しさを知る術はなかった、この親しさは湧かなかった、このおおらかな依存の安らいは得られなかった、この甘い思いや寂しい思いも知らなかった。人は関わることからさまざまな思いを知る。子は親と関わり、親は子と関わることによって恋も友情も関わることから始まって、関わったがゆえに起こる幸か不幸かを積み重ねて大きくなり、繰り返すことで磨かれ、そして人は人の間で思いを削り、思いを膨らませ誠意を綴る。ああ何億の人がいようとも関わらなければ路傍の人、私の胸の泉に枯れ葉一枚も落としてはくれない。この最後のところをもう一度繰り返します。ああ何億の人がいようとも関わらなければ路傍の人、 私の胸の泉に枯れ葉一枚も落としてはくれない。路傍の人誰も構わない。そしてほったらかされた完全な孤独。でも関われば傷つくこともあるし、争いもあるかもしれないし、失望もあるかもしれない。でも関わらなければっていう、そういう詩です。私たちは関わったがゆえに起こるいろんなこの嫌なことで、ああやめたやめた、もう関わりはよしたっていうふうになりがちです。でも人の間で生きる者にとって関わらなければ喜びも生まれない。辛さもあるかもしれないけども喜びも生まれない。とすると私たちは関わることを決して拒絶しちゃいけない。そして関わったことによって起こる拒絶に強くならなきゃいけない。マリアのようですね、本当に信じている。その時に簡単に上辺でですね、ああ分かりましたってカッカカッカと来るんじゃなくて、冷静に、うん、これはきっとことが起こることだって。随分失礼極まりない言い方だと思うんですが、イエスの。でもそれを超えていた。これが第一です。この奇跡のためのですね、人の関わっている大事な部分です。第2は、今度はマリアの言いつけに従った召使いたちです。この召使いというふうに訳されている言葉は、普通新約聖書ではドゥーロスという奴隷という言葉なんですが、ここは普通の奴隷という言葉ではないのです。ディアコノスという、ディアコニッセっていうふうに言われる、奉仕するもの、奉仕者っていうふうに使われていますね。これもヨハネの一つの主張だと思うんです。私たちは主の体の枝一部分とされてるっていうことはディアコノスなんだ、あるいは女性だったらディアコニッセですと、使えるもの、奉仕するものなんだと。その時にまずこのディアコノスはマリアの言葉に素直だった。この方が何か言ったら何でも言われた通りにしてくださいっていうふうに言われた。そしたらイエスがこの水がめ、これはいずれも2ないし3メトレテスっていうふうに書いてあります。メトレテスっていうのは約39リットルだそうです。2メトテレスしたら78リッターになるんですが、シトダル の4とは72リットルです。だから今の若い人にはシトダルって言ってもピンとこないかもしれませんが、時々テレビなんかで見る鏡割りっていうのありますね。なんかおめでたい時にガッてお酒を入れてバンと、あれがシトダルです。だからあれの少し大きいもの、もうちょっと大きいもの、それが6つある6というのも象徴的な意味があるだろうと。聖書における完全数は7です。ユダヤ教の、まあ、ちょっと特別悪く言うつもりはないんですけれども、このヨハネの主張にはユダヤ教の救いは6まで行く、だけど完全の7がないっていう、そのことをも意味してるかもしれない。7の完全、それはイエス・キリストによるという、そういうことがここにも象徴的にあるかもしれないというわけですが、だからイエスがこの亀に水をいっぱい入れなさいっていうふうに言った。これに対してディアコノスたちは言われた通りに亀の縁まで水を満たした。つまり単純労働です。しかも当たり前のことです。これ清めの水がめですから、その時にあんまり意味がわからなかったかもしれない。つまりその水がめっていうのは家に入ってくる人の足を洗うためのものです。召使 使いたちがいらっしゃいませって言ってはそこから水を汲んでそして足を洗うためなんですね。だからああひょっとしてまだお客さんが来るってことはなとかっていうふうにもう思ったかもしれないけれども、大事なことはここでイエス・キリストの言葉に従ったということですね。よくわからなくてもとにかく従った。そうすると水がブドウ酒に変わったという祝福が起こった。だから水瓶に入れただけではなくて世話役のところまでその水を運んでいったんですね。そうすると非常に良質のブドウ酒に変わっていた。これが今日の次第になりますが、9節の世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが世話役は知らなかったので、とこれが今日のどこから来たのかです。新しいこと、奇跡的なこと、状況の変わること、それはどこから来た。この召使いたち、つまりディアコノスたちは知っていた。イエス・キリストから来たっていうことですね。そのことを知っていた。でもこの世話役は知らなかった。そういう意味では信仰者というのはどこから来るかということを少なくとも知ってる人っていうことです。今来てるか来てないかは別としても、ちょうどあの旧約の詩人がですね、山に向かってそして救いはどこから来るかって歌ったように、どこから救いが来るかということをしっかり受け止めているものです。そしてそのどこからということは、この召使いたちはマリアとイエスの言葉に従ってそれを実行しただけなのですが、そこでその言葉は誰から出たのかということを知っていた。私たちの現実の生活ではそれはどういうことになるんでしょうか。どなたもよくご存知のあの星野富弘さん、1946年、昭和21年生まれです。今は50歳です。驚きました。風の旅の中にある詩の中にですね、あのサザンカの絵が描いてある。これは冬の花ですね。サザンカの絵を描いてあって、とっても短い詩があります。ふと誰かが見ているような気がして車椅子を回すと、そこに小さな花が咲いていた。ふと誰かが見ているような気がして車椅子を回すと、という声。これはあのまだイースターはには早いですが、イースターの朝にマグダラのマリアがお墓に行ってですね、そして墓が空っぽなのを見て泣いている。その時天使にどうして泣いてるのかって問われた後でですね、マリアがふと後ろを振り返るとそこにイエスがいたっていうふうに書かれていることを思い起こさせます。ふと誰かが見ている気がして後ろを見た、振り返った、視点を変えるということです。私たちが行き詰まったり見えなくなったという時には視点を変える、しかも振り向くっていうこと、とても大事なようです。ずいぶん大事なことを見落としてきてるかもしれない。だから振り向いてみる、振り返ってみる。そうするとそこに必ず顧みてくれる目があったっていうこと、もう一度振り返って見直してみると、誰かの悪意だけじゃなくて いろいろな善意が見えてきて、その後ろに神様がじっと慈愛の目で見つめていてくださる、そのことが見えてくる。それが信仰だと思うのです。ただ単に何をするかしないかではないんです。振り返ることができる、振り返って誰かが見ているっていうことに気づく、だから大丈夫なんだっていうふうにもう一度思い返して前に進んでいく。それがどこから来るのかということをしっかり受け止めたものの生き方じゃないでしょうか。私たちもそれぞれ賜物が違いますから、目立つことができるかできないかではなくて、私たちの平凡な、とっても平凡に見える日々、ちょっと振り返ってみて、どんなに大きな素晴らしいものが隠されていたかっていうことが発見できる。そしてその後ろにはいつも見守る目があったっていうことを喜んでいける。これがヨハネに言わせれば根源的な印です。ただ目に見える驚くような出来事を見ても、本当の根源的な印に気がつかなければ、ただすごいこと見たよっていうだけです。事件のただ見物人であっては、私たちの生きる力にはならない。私たちの救いはどこから来るのかっていうことをしっかり受け止めているときに、また見えなくなったら振り向いてみましょう。そしてもう一度見直してみる。きっと素晴らしい恵みを見つけることができると思うのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございました。あなたは私たちに究極的な完成と救いをすでに約束してくださいました。イエス・キリストの出来事においてです。だから私たちはもう何も思い煩うことはないのですが、現実に生きるときにいかに思い煩いに捉えられたり、あるいは悔しさや腹立たしさに振り回されてしまいがちでした。その時にもあなたはいつも私たちの後ろから見守っていてくださいます。私たちがこの確信からそれることがありませんように、この週も後ろから見守っていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。